んばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを配信しています。今日はレターをいただきましたので、そのお返しの回にしたいと思います。2通いただいてるんですけれども、もしかしたら同じ人かもしれないと思いますね。1通目はね、すごくシンプルに一言、聞き入ってしまいますねといただきました。ありがとうございます。どの配信を聞いてそんな感想を持っていただいたのか、ちょっと書いてないのでわかんないんですけど、ありがたいですね。でもう1通は、引き波の書評を聞き、男なんですが読みたくなりました。村上春樹さんの小説の書評で初めて聞いたのですが、声に話し方が心地よく、毎晩の楽しみになっています、ということで。なるほど。最近ね、村上春樹さんのねじ巻き鳥クロニクルの感想配信しましたし、あとケアンさんとね、早起きの呼びっぱなしっていう読書会でも感想話しましたけど、書評というにはあまりにちょっと稚拙というかおこがましい私の感想配信なので、こんな話でしたねっていうのを話している感想配信なんですけどね、聞いていただいて楽しみにしていただけたということで本当嬉しいですね。いや、フィードバックいただけるとなんか嬉しいんですよね。いいねを押していただいたり、再生回数とかで、あ、聞いてもらえてるんだみたいなことは受け取れるんですけど、なんで聞いてるのかっていうのはね、こうやって教えてもらわないとわからないので、すごく嬉しいです。ありがとうございます。で、引き波というね、千早茜さんの小説の感想配信も聞いていただいたということで、男なんですが読みたくなりましたと書いてあって、ここちょっと説明すると、引き波っていうのはね、2人の女性が出てくるお話で、私はこのお話をですね、もう千早茜さんの中ではもうベスト1、2に入るぐらい好きなんじゃないかっていうぐらい、もうすごくこう感動して大好きな、もうめちゃくちゃ胸が痛くなる小説大好きなんですけど、その感想配信の中で女性として主観的に読んでしまいましたっていう感想をお伝えしてるんですよね。なので、女性目線で見てすごくこう共感したり、自分のその女性ならではの部分、柔らかい、結構大事にしている、またはこう誰にも触れられたくないような部分まで千早茜さんのナイフがこうグサグサグサっと刺さってくるようなで、こう見つけたって言ってこうえぐり取られるような、そんな小説だったなと思うんですけど、そういう言葉がね、主人公だったりの口から語られる、そんな小説なんですよ。なので、女性がすごく主観的に読んでしまって、感動してしまう、共感してしまう、胸が痛くなってしまうような小説ですという、お伝えの仕方をしたんですけど、この方はきっと男性なんだと思うんですが、そういう女性が主観的に読んで感銘を受けたような小説を男性である自分も読みたくなったということで、興味を持っていただけたということなのかなと思っています。いや、嬉しいですね。いろんな目線から読んでもらって、どういう感想を持たれるのかってすごく気になるので、ね、もし負担じゃなければ、感想というかね、読みましたよだけでもいいので教えていただけるとすごい嬉しいなと思います。で、質問とね、そのおすすめ本を教えていただいていて、質問、影響を受けた作家、作品は何ですか、ということでいただいてますが、これはたくさんある中で、自分がその学生時代の時の話をしてみようかなと思うんですけど、まずその小説を読んで、その自分ごとのように感じてしまった最初の経験というか、すごく印象に残っている小説っていうのは2つ私の中にはあるんですね。一つはジェーン・エアっていう海外作品 でもう一つはワイルドスワンっていう、こちらも海外作品なんですけど、中国の女性が書かれたお話なんですね。でこの2つの作品を読んで、なんて女性に生まれたというだけでこんなにそんな人生を歩まないといけないのかっていうのをすごく感じて、そこから私はじゃあどうやって生きていくんだっていう、自分の生まれ持った性は変えられないので、この性のまま悔しい思いをせず、死ぬ時にああ生き切ったって思えるように生きるにはどうすればいいんだろうっていうようなことをこう考えたきっかけの作品がこの2つだったなぁなんて思ってますね。そういう意味ですごく影響を受けたなぁと。誰かにこう寄りかかって いく人生っていうのはきっとどこかで辛くなるんだろうなと思って、自分が大人になった時は自分の足でしっかり立てる、男性女性か関係なく、一人の人間としてちゃんと自立した生活を送れる人になろうと強く思った作品でした。あとはその後は、ブリジット・ジョーンズの日記っていうね、イギリスの女性が主人公の小説があるんですけれども、それを読んで、すごくダメな女性でも友人に助けられながら、で毎日こう傷だらけになりながらも面白おかしく生きていけるんだっていう、肩の力をちょっと抜かせてもらった小説。その時はちょうど社会人になるタイミングだったと思うので、そのタイミングでその自分の社会人としての、振る舞いみたいな、心持ちみたいなところに影響を与えてくれたなと思います。でその時期に並行して、江國香織さんにもすごくハマりまして、江國香織さんの小説の世界観がとても好きになったし、ちょっとアンニュイな雰囲気でね、ちょっと気だるそうな女性ばっかりが出てくるんですよね。で、柳のような人たちなんですけど譲らない部分がすごくあって、そういう女性って素敵だなと、近くにいたらめちゃくちゃ面倒くさいしあんまり関わりたくないと思う人たちがよく出てくるんですけれども、自分としてはそういう人からは面倒くさいと思われるかもしれないけど自分としては大事なんだっていう部分は譲らずにいきたいなと、そんな風に思わせてくれるきっかけをくれたのは江國さんの小説だったななんて思いました。で、江國さんの小説を読んでからめちゃくちゃ半身浴をするようになりましたね。はい、という半身浴をしたりタバコを吸ったり、お酒を飲んだりというちょっと悪い部分もね、なんかその小説から影響を受けたなと思ったりしてます。はい、ちょっと若い頃ですよね、20代前半までの、女性ならではの部分で影響を受けた作家作品という話をしてみました。こんなんでいいんでしょうかね。これはね、でも私以外本を読む人だったら誰でもこう何か一つ二つは語るエピソードがあると思いますので、ね、みんなの聞いてみたいななんてこの質問から思いました。ありがとうございます。でおすすめの本と選書リクエストということでね、フラリン&ゾーイを挙げていただいております。これはサリンジャーの小説で、村上春樹さんが翻訳されているものなんですけれども、これね私読んだことなくてですね、サリンジャーちょっと苦手なので読み切れるか心配なんですけれども、とりあえずアマゾンで、ポチッとしてみました。どういうお話かというと、アメリカ東部の名門大学に通うグラス家の美しい末娘フラニーと俳優で5歳年上の兄ズーイ、物語は登場人物たちの都会的な会話にあふれ深い隠喩に満ちている。エゴだらけの世界に欺瞞を覚え小さな宗教所に魂の救済を求めるフラニー、ズーイは 才気とユーモアに富む渾身の言葉で自分の殻に閉じこもる妹を救い出す、ナイーブで優しい魂を持ったサリンジャー文学の傑作ということで、兄弟のお話なんですね。ちょっとね、読んでみようと思います。感想もね、お話できたらなと思ってますので、ちょっとね、気長にお待ちいただけたら嬉しいなと思います。なんでこの本がおすすめなんだろうっていうところもすごく気になったんですけどね。その一つ上にある質問で、影響を受けた作家作品なんですかということで書いていただいているので、もしかしたらこのレター主さんが影響を受けた作家作品がフラニー&ズーイなのかもしれないなと思いながらいいですね、レターって書いてあることに答えつつ、その書いてないことに思いを巡らしながらお話ししたりするので、すごく面白いですね、こういうのはね。はい、ありがとうございます。読んで感想配信できるようにしますので、少しお待ちいただければなと思います。ということで、本当にいつもレターをいただけると嬉しくて、こんな風にお礼の配信撮っちゃうんですけれども、もしこれを聞いていただいている皆さんもレター送ってみてもいいかなとか、なんか質問があったり、この本読んでみたよでもいいので、いただけるとすごく嬉しくてですね、なぜ自分の配信を聞いてくれる人がいるんだろうという私の問いの答えが見つかるということで、人助けだと思っていただけるとすごく嬉しいと思います。はい、ということで今日はいただいたレターにお返しの回とさせていただきます。この配信がいいなと思ったら、コメント、フォロー、いいねをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。